さて、一仕事終えてみれば見覚えのある門番が豪快に眠っているわけですが、それにしてもこんなに熟睡してまるで安心しきった子供みたい。せっかくこんなに穏やかに眠っているのだから、このままもう少しゆっくりと、なんていうわけないでしょ。
うわー、ナマズ、巨大なナマズが。
何を寝ぼけているの、さっさとしゃっきりなさい。
ナマズが喋って、って咲夜さん、
誰がナマズのようなプロポーションですって。
言ってません、私そんなこと一言も言ってませんよ。それは確かにぬるりというか、あまりメリハリのない体験をしているとは思いますけど。
何か言ったかしら。
何も言ってません。というかナマズって自分から言い出したくせに。
それはさておき、中国じゃなくてメイリー、こんなところで何をしていたの。
今中国って言いかけました。いい加減私の名前も覚えてくださいよ。
ちゃんとメイリンと呼んだでしょ。それで中国、
そう、
あなたは何をしていたの。
言ったそばから中国って。
いいから人の質問に答えなさい。
理不尽すぎる。
泣き真似とかいいから。
なんで私に対してはガチンコっていうか全力で理不尽なんですか。もう、何をしていたかでしたね。咲夜さんが添い寝をすると風の噂で聞きつけまして。
見学にでも来た。
はい、それで最後まで聞いていたらなんだか私も眠くなっちゃって、それでそのまんま
居眠りというか豪快に熟睡してしまったと。
そういうわけなんですよ。で、
それで門番の仕事は。
あー、いやー、ほら私がいてもいなくても特に変わらないでしょ。
それはまあそうね。
いやー、そこで納得されるのもそれはそれで寂しいんですけど。
それでどうだったかしら、私の添い寝は。初めてだから勝者にできたかどうか自信がないのだけど。
大丈夫だと思いますよ。聞いててあいやーって感じでした。
あなた、自分で中国って呼ぶなって言っておいて。
自分で言う分にはいいんですよ。
あなたもあなたでとんでもなくマイペースよね。
まあ幻想郷でやっていくにはこれくらいじゃないと。それで咲夜さんの添い寝なんですけど、意外と攻め攻めでしたね。
そうかしら。
はい、いかにも余裕のあるお姉さん風と言いますか。むしろ私に対する態度とまるで違うと言いますか。
別にあなたには気を使う必要もないでしょ。
そうなんですけどね。それでなんでまた添い寝なんて。
お嬢様たちが告白をしてらっしゃったでしょ。詳しくはレミ恋フラ恋を聞いてもらえればわかるのだけど。
パチリー様もやってましたね。
そちらはパチ恋を聞いてちょうだい。
露骨に宣伝を挟んできますね。よっ、従者の鏡。
これくらい当然よ。それでお嬢様たちが頑張っていらっしゃるのだから、私も一肌脱がないといけないと思ったの。
なるほど、それで添い寝中に文字通り服を脱いでたんですね。
脱いでないわよ。
あれ、そうでしたっけ。私を感じてほしい、シュルリとかやってませんでした。
やってないわ。私を感じてくれませんか、チャキリならやったけど。
それこそやってないでしょう。本当に力を抜いているときは適当なこと言いますよね、咲夜さんも。
まあそれだけあなたに気を許しているということかもしれないわね。
え、ちょ、なんで唐突に出れたんですか。
空気を相手に肩肘張ったりなんてしないでしょ。
遠回しなつんだった。
さてそろそろ館の方に帰るわよ、メイリン。
はい、その前にあれを言っておきませんと。
そうね、本編中に出てくるあなたは貴族の木に女と書いてあなたよ。
それではゲストの本メイリンと
高魔館のメイド、いざよい咲夜でお送りしました。縁があれば、またいつかどこかでお会いしましょう。